はい、ゴーゴーレノファ、今日は佐藤健介選手です。はい、
もう気づけばレノファ4年目と
本当ですね
ということになりましたね。35歳、まあ、ベテランと言っていい年齢かと思うんですけれども、はい、ボランチを担う選手ですね。そんな佐藤選手なんですけれども、横浜 FC 時代にはそれこそそのチームがいい時というのを経験されています、はい、今レノファはきっといい時に当たるんじゃないかと思うんですけれども、こんな時だからこそ経験のある佐藤選手に話を聞いてきました、うん、では佐藤健介選手のインタビューです、どうぞ。では自己紹介お願いします。はい、
背番号8番ミッドフィルダー佐藤健介です。
よろしくお願いいたしま す。どうですか今シーズン、率直に振り返られて。
そうですね、まあ、開幕からこう使ってもらってましたけど、なかなかこう、まあ、チームねの結果とか調子とかもいろんなこともありますけど、まあ、ただこうゲームに絡んでいってるっていう中では、まあ、去年に比べればね、自分にとっては本当にコンディションも整ってますし、まあ、いいシーズンを送れてるかなと思ってます、はい、
なるほど。前節の大分戦、まあ、難しい一戦になったかなと思うんですけれども、まあ、全体像を振り返られていかがですか、こうチームとして。
シュート数だけ言えば相手に2本しか打たれなかったってことで、まあ、うちのこう守備ブロックだったり前から奪いに行く姿勢っていうのは、まあ、形がこうシーズン中盤になりましたけど、うん、だいぶ整ってきて、それが結果としてつながってますし、まあ、ただねこう振り返ってみると危ない場面とかも自分たちが招いた部分もあったんで、まあ、そこはもっともっとこう追求していかなきゃいけないかなっていう部分はありますけど、あとはまあここからやっぱ勝っていくために、うん、勝ちき、ああいう難しいゲームを勝ちきるために一個一個のチャンスだったりとか、まあ、チャンスの数を増やすこともそうですし、もう少しこう守備だけではなくて頭を使った攻撃っていうのも必要なのかなっていう感じで一戦でした、
は
い、
なるほど。あの29分ぐらいだったかなと思いますけど、ダイレクトで梅木選手に浮き球のクロスを上げた場面とかも、どんな意識であの辺りはプレーされていたんですか。
そうですね、本当にこう今年翼に関しては、まあまあデータでももう出てますけど、空中戦の勝率が高いっていうので、やっぱああやって中で1対1の場面を見つけたらなるべく勝負させるようにしようっていうのは意識してましたし、そうした中でああやってチャンス来たんで、まあ、しっかり入れてくれっていうボールあげたんですけどまあまあでももうちょっとねボールもいいボールあげればよかったし、お互いのタイミングがもうちょっと合えばよかったかなとはありますけど、ああいうチャンスは逃さずに翼の強みでもあるんで、生かしていければいいかなと思います。またあそこに入れることでね、まあ、事故が起きたりとかもすることもあると思いますし、まあ、今後もそこは狙っていきたいなと思います。
あのピッチをどのようにこう見えてるのかなっていうのをいつもその佐藤選手のプレーを見ていて思うんですよね。なんかあそこにパス出すんだとか、あそこが見えてるんだみたいな、うん、なんかそういったあの感想をよく持つことが多くて、どんな風にこう見えてるんですか。
それは別にみんなと変わんないと思いますけどなんかこうよりなんか言い方悪くしたら自分がこう自分が楽できるポジション、そのだから無理する必要がないポジションを取ることで周りの選手も楽になるようなポジションを取るようにして、そうするとまあおのずと楽にプレーしたいがためにいろんなとこ見れるポジションっていうのがあるだと思います。分かんないじゃないかなんすかね。
まあでも楽というふうにおっしゃいましたけれども、うん、それこそそのそこにいればっていうポジションが分かってるっていうこと、う
ん、いやそんなことないですか。そんなことはないんですけどでもそうですね、だから、うん、そこにいることがやっぱ大事だよねっていうところ、攻撃のスイッチにもなるし、逆にこう誰かが奪われてしまってもそこから守備のまあ、スイッチというか最低限そこにいれば、うん、一発やられることはないよねっていうようなポジションを取るようにはしてますし、まあ、そうするとねどうしてもこうあいつの運動量少なくないとか、なんかこうまあ思われることも多々あるんでまあまあ難しい部分ではあるんですけど、だけどこうチームに一人いたら助かるよねっていうところの、うん、そういうっていうのは昔から意識してますし、うん、まあ、もっとねハードワークもしたいですけど、自分がそこを開けることで逆にみんながもっともっとハードワークしなきゃいけないことになることもあるんで、 まあ使い分けは難しいです。
いやでも本当にこう試合を1試合通して、そして出場されているその試合をこう拝見していても、やっぱりその気の利いたところにいて、あ、やっぱりここにいてくれてるっていうのはみんなはね、みっこ見て分かっているんじゃないかなと思うんですけどね。サボってるなんて思ってないですよ。
いやまあまあまあ伝わってくれればいいですけど
運動量少ないなんて全然ね思わないんですけどね。今チームとしてはこう全体見ると非常にこう順位も良くて、現状としてはすごく前向きな位置にいるのかなと思うんですけれども、このあたりはどう捉えていらっしゃいますか？
そうですね、あんまり順位は気にするなとは言われますけど、やっぱ選手としてはやっぱ順位見ちゃいますし、せっかくこう今ねいいところにいるんで、チャンスやっぱりしっかり掴み取りたいですし、自分たちから手放したくもないんで、今あるものは、最低ラインとしてやっていく中で、もっともっと一つでも上の順位っていうのをやっぱ追い求めるのはプロとして必要だと思いますし、そのためにじゃあ何が必要なのかっていうのは、監督も含めてですけども、全員が、今やれてるので、それが本当にチームとしていい方向に向かってるかなと思います。
こういう状況だからこそ大事なことってどんなことなんでしょうか？
やっぱこういい時だからこそ一喜一憂しないし、監督もよく凡事徹底って言いますけど、もうやるべきことをしっかりやることで、プラスアルファでじゃあ自分が現状に満足せずに、いろんなことに課題克服したりだとか、どんどんチャレンジして、自分がその現状維持するわけではなくて、成長するために何が必要なのかっていうのを、個人個人もそうだしチームとしても考えて常に行動していく必要があるかなと思います。
一喜一憂せずに、私たちも嬉しい気持ちももちろんあるけれども、次に向かって真摯にっていうところですかね。わかりました。次はそれこそ清水が相手ということになりますけれどもいかがですか？この点においてはどんなことが大事になるでしょう？
順位表を見てもそうですけど、エスパルスっていうのはやっぱこう歴史あるクラブで、もちろん J2 にじゃいるべきクラブではないと思いますし、自分たちのこう今の現状の力っていうのを試すいい機会だと思いますし、全力で、ホームですしね、勝ちに行きたいと思います。
どんなことがポイントになりますか？
去年ねうちにいた選手もいますけど
直接フリーキック決めてましたけど、
そうですね、調子も良さそうですし、そういったところでやっぱこう起点作らせなかったりだとか、やっぱり一番のポイントはでも自分たちのサッカーを貫くことだと思いますし、さっきも言いましたけど、凡事徹底じゃないけど、今までやってきたことをしっかりとやっていく必要があるかなと思います、
佐藤選手の思われる今シーズンのレノガのサッカーっていうのはどういったサッカーだというふうに捉えてらっしゃいますか？
そうですね、本当にスローガンにもありますけど、総力って挙げてますけど、本当に全員誰が出ても同じようなサッカーができるスタイルだと思いますし、ただ本当にチームの勝利のために一人一人が手を抜かない、全力出し切る、一つ一つのプレーに全力を出し切るっていうことの積み重ねがこう90分ねやることで、勝利得てると思うんで、総力じゃないですか、
総力、なるほど、わかりました、じゃあ総力で次節勝利をね掴みたいですね。では最後になりますけれども、サポーターの皆さんにメッセージをいただいてもよろしいですか？
先ほど総力とも言いましたけど、選手だけではなくてこうサポーターの力というのが必ず必要になると思うんで、今週も応援よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、今日は佐藤健介選手、ミッドフィルダーの選手ですけど、
はい、
やっぱり、
かなりこう深い話をしてくれたなというようなね印象もありましたね。
そうですね、ゲームをコントロールしたりであるとか、あとパサーとしての腕前であるとか、足前かなっていうのをこう発揮する今までの経験値をもってしてっていうところは、やっぱり健介選手がね出てきた時、先発の時も当然ありますけど、それをやっぱり期待してボールが足元に行った時はね、どうするんやろかっていうのはちょっと思うもんね。
思いますよね、本当に視野もかなり広い選手ですし、それこそ藤枝戦での末永東亜選手のラストのゴールあったじゃないですか、あのゴールの前って アタキングサードですね、うん、あの相手陣内で佐藤選手は右サイドにいて、はい、で右サイドからのサイドチェンジからその攻撃って始まってるんですよね、うん、こう振り返れば、うん、まあ、そのようにその実は起点になるプレーっていうのがすごく多くて、うんうん、そういう視点で佐藤選手のプレーを見るとサッカーって面白いんだなっていうのをこう改めて感じさせてくれるというか、
そうよね、
そんなプレーヤーなんですよね、うん、
例えばスピードであるとか、はい、攻守交代のあやであるとか、そういうのって割とボールがどっか行った時の運みたいなのもあるけど、うん、そうじゃない、
うんうん、
そのまあしっかり自分の中で思い描いた通りに、
はい、
じゃあ自分が一つパスを出すんだけど、そっから先って今いる位置、敵と味方がいる位置見たら多分このオプションがあるなっていうところに多分出してくると思うんですよ。
そうですよね。
だからそれがね面白い。ああいうのを見るとね、例えば僕も昔ね実況で何試合かやったけど、
はい、
ああいう時はやっぱ面白かったよね。パサーがボールを持った時のそのワクワク感っていうのはね、喋、うん、ってて思ってたしね。
本当そういったそのサッカーのその面白さみたいなものをこうしっかりこう体現してくれる、はい、まあ、そんな選手なので、ぜひ ねこれからのプレーも楽しみにしたいなと思います、
はい、
そうですね、経験値もすごくある選手なのでね、うん、
現在出の早間口は6位につけております。
6位、
はい、で、次の試合ということになりますけれども、まあ強いところですので、
清水エスパルスです。
皆さんと応援が
本当に必要です。
必要となっていきますので、しっかりね、首位のチームこう叩き落として
そうですよ、
オレンジダービーを制して、
しかもあれですよ、うん、清水エスパルスオリジナル10じゃないですか。
あ、そうですね。
サポーターの皆さんの応援の圧っていうのも多分すごいと思うんですよ、うん、まあ、遠いからって来ないとかないから、うん、清水なんて、まあね、なのでそういう こう応援合戦じゃないけど、はい、オレンジダービーのね、なんかそういったものも楽しみにしたいなと思いますしね。
オリジナル10で今ちょっと思えてたんですけど、
はい、
優勝、唯一優勝してないの清水だけじゃなかった。間違ってたらごめんなさいね。ちょっと調べてきます。
はい、
はい、以上ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。